皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年10月20日にミンフイネットで発表された、伝統を厳守し美をもって人を育てるという内容の3です。それではお聞きください。伝統を厳守し美をもって人を育てる。3。文、中国のダーファー弟子、文心。1。ダーファーは私の知恵を開いてくださり、教学上で多くの成果をもたらせてくださった。今の中国は利益の誘惑のもとで、すべてがお金と利益を優先する傾向があります。児童美術教育の分野も利益を追求する場所となっていました。利益を追求するために多くの人々が様々な方法でお金を稼ぐ機会を提供し、例えば等級評価、画集の作成、全国ランキング、そして生徒がコンテストに参加して賞を受賞させるなど、お金を支払わせる名目が巧妙に設定されていました。そしてその後、比率に応じて賞を受賞者に割り当てましたが、明らかにお金を支払わせるためのこの種のコンテストでの賞の価値は非常に低いことがわかりました。たくさんのコンテストが存在し、そのテーマは明白に中国共産党を称賛し、中国共産党を美化するテーマでした。私はダーファー弟子ですので、すべてを高い基準で評価すべきだと考えました。教育の過程で利益のみを追求することは絶対に許されず、名誉に対するアプローチも不正な手段を選ぶのではなく、正当な手段を選ぶべきでした。教育とコンテストへの参加の両面で正道を歩むべきです。したがって私たちは政治洗脳や商業的利益の介入がない正当なコンテストにのみ参加しました。私たちは生徒にコンテストに提出するための作品の制作を指導し、中国共産党を賛美し、中国共産党の評判を高めるような作品や、変質した、変異した作品を書かせませんでした。そして、中国共産党への賛美や称賛する要素が子供たちの作品に入らないようにしました。これは私たちの選択肢が制限されるように思えるかもしれません。しかし、驚くべきことに、私たちが正当な作品を堅持すると、しばしば小レベルのコンテストや全国大会で大きな賞を受賞し、全国大会などの高水準のコンテストで何度もトップの成績を収め、省全体や国全体の大会で何度も団体で第1位の好成績を獲得しました。さらにいくつかの大会では私たちの参加作品が伝統的なスタイルを守り続けたため、審査基準を調整し、変形や創新的な作品を評価対象から外すように変更しました。徐々に現実の対象を描写する伝統的な作品が評価されるようになりました。伝統的な作品が評価されるようになったこの変化は、私が過去の大会の作品集を分析することで明らかになりました。一度私たちのアトリエは国家レベルの権威ある美術機関が主催した公益の大会に出品し、全国規模でトップの成績を収めました。金賞の作品だけでも私たちは約20個の賞を受賞し、コンテストの金賞の 10% を占めました。子供たちの作品も審査員たちの心を打ちました。コンテストが終了すると大会の実行委員会から書記と秘書が派遣され、北京からわざわざ私たちの小さな町に飛んできて、子供たちの美術教育について取材しました。実行委員会の秘書は私に、 この選考に参加したのは、全国の美術大学から来た教授と児童美術教育の専門家でした。作品を審査する際、最初に電子版を見ました。教授と専門家たちは最初に1000都市からの参加作品を選り分けましたが、品質は平均的であることが分かりました。1名の審査員があなたのアトリエの作品を開いてみた結果、生徒たちの作品が非常に優れていると考え、興奮して他の審査員に推薦しました。その結果、現場のすべての審査員が同時にあなたのアトリエの作品を鑑賞し、皆あなたのアトリエの教育が非常に優れており、生徒たちの作品は特徴的で非常に高品質であるという評価で一致しました、と言いました。名誉に対するアプローチにおいて、私は名誉を少なく得ることを選び、子供たちに正当な絵を描くことを指導し、固く守ってきました。また、中国共産党を称えるコンテストには参加せず、中国共産党の広告塔にはなりませんでした。にもかかわらず、他の人が達成できない栄誉を何度も受賞しました。コンテストへの参加を通じて、師父が経文、作り直すで説かれた、伝統に戻れば道は天に通じるを実証しました。結び。コンテストの成績はすべて私がファールンダーファーを修練し、師父の教えに従って、児童美術教育で伝統的で正当な道を歩んだからこそ得られたものだということを私は知っていました。私たちの美術教育での成果は、ダーファー弟子がダーファーを修練し、高い基準で自分に要求すれば、仕事で卓越した結果を出すことができることを実証し、ダーファーの超常さと素晴らしさを実証し、またダーファーが人類社会のあらゆる分野にもたらす生のエネルギーを実証しました。ダーファーの要求に従って、私は教育活動において高い基準で自分自身を照らし合わせ、また美術教育においても高い基準を持っていました。ダーファーの高い基準で照らし合わせたことが保護者たちにダーファーの真相を伝える良い機会を提供し、一部の保護者はダーファーの真相を理解し、中国共産党の組織から離れ、ダーファーとダーファー弟子を支持する善行を行いました。師父は美術創作研究会での説法を2003年7月21日に発表されました。当時、私が児童美術教育に携わってまだ2年も経っていませんでした。師父の美術に関する説法を学ぶことは、私にとって非常に重要であると感じました。後に私は師父の音楽や舞踏に関する説法を学び、宣言公演のビデオを拝観しました。宣言のステージ上で見られる高貴で華麗で純粋な舞台衣装や俳優の衣装、特に時間と空間を変化させる壮大なバックスクリーンはまるで天国の世界から来たかのようで非常に優れており非常に神秘的でした。私は、師父は本当に素晴らしいです。師父は私たちの修練だけでなく、衆生のために心を尽くされ、人類に全く新しい芸術をもたらしてくださいましたととても感動しました。慈悲で偉大なる子孫にお礼を申し上げ感謝申し上げます。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミンフィネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。